兄さん、今回は謎解きアドベンチャーですわ。
アドベンチャーかいな。
この黄色が兄さんですやん。
卵焼きかいな。
卵焼きちゃいます。かぼちゃですやんか。このパンプキンさん、記憶喪失なんすわ。ほんでね、その記憶を取り戻す旅に出るんですわ。
どえらい旅やな。
その旅の途中に待ち受ける数々の謎解き、これがもう、
あー、この系な。この系うち大好きですね。
謎解きアドベンチャーソフト、ミスターパンプキンの不思議な旅、プレイステーションビータにてダウンロード発売中です。
しかもビータか。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様でございます。
あのですね、
うん、
もう一匹ちょっと犬を飼いまして。
え、マジで突然
マジですね。
突然。
そうなんですよ。
またちっこいのを。
そうですね。
ほう、
チワワですけど、ね、
またチワワ。
はい。
ほう、今度はどんな感じのチワワですか。
まあ、白に近いブラウンのチワワですね。
もう見た目はちょっとまた違うんですか。
あの、見た目はそうですね、ま、1匹目ピノーいうの、うん、黒いブラックタンのチワワを飼っとるんですけども、
うん、
耳がね、こう垂れ耳なんですよ。逆に今回のブラウンの子はもうピーンとも耳が立ってますね。
名付けて、うん、
さあそこなんですけど、
うん、
うん、
1匹目はピノでしょ。
そうですね、毎回僕がいろいろ候補を挙げて、その中から嫁さんがチョイスするっていうやり方をやっとるんです、ね、
ちなみに今回あかんかった落ちたやつちょっと言ってくれる。
さあ、もう僕がね、いろいろ言うわけですよ、
うん
うん。まずマンセルがボツになりました。
それあかんわ。
ダメですね、うん。プロストもボツになりました。
もうそっち系わかんのちゃう。
ラウダもダメです、
うん。
で、ニコはね、ちょっと、あ、いいかもしれへん。
うんうんうん、
でもね、これね、浅沼さんところのシュナウザー、
ミ
ニチュアシュナウザー君とのニコ君と被るんで。
被ってもええやん、別に。そんな。
その場合は許可を得ないよ、
ね。なんでやねん。
で、許可を取りかけたんですけども、うん、満を持してのセナが、これもボツになったんですよ。
ああ、セナはもうどうしても、アイルトンセナしかもう思い浮かばへんもん。
まあ響きはね結構いいんですけど、
うん、
やっぱりまあ不幸な事故で亡くなられた方なんで、
うん、
うん、なんかちょっとね、
うんうん、
車に轢かれたらどうしようみたいな、縁起悪いんちゃうかみたいな。
ちなみに今回は男ですか、うん、女ですか。
男です、
ね、男ですか、
うん、
なるほど。
セナがボツになって、もうこれはちょっと嫁さんの趣味にちょっと寄り添わなあかんな。
う
ちの嫁さんジブリ好きなんです。
あ、はは。
その中でも、
うん、
風の谷のナウシカが好き。
うんうん、
2文字、
うん。
何やと思います。
カイや。
あー、カイって言いましたっけ。
あの、鳥馬の。
おー、違います。違います。
あ、わかった。意外と、
うん、
あの、チコや。
あー、違います。
違うの。
うん、結構かっこいい、ええとこですよ。
2文字でしょ。あと何おったっけな。
おーい、ええやないかってなると思いますよ。
あれ、あの人名前何やったっけな。
あの人
あのヒゲのおっさん、ヒゲのおっさんだらけやけど。
あ、ですですですです。
ヒゲのおっさんだらけやけどさ。
うん、ヒゲのおっさんもうかっこいい。かっこいいね。
あの人やんか、伝説の剣士やんか。
伝説の剣士、
あの人。
はい、うんうん、もうちょっと。
テトちゃうわ、ミトちゃうわ。
ユー
リ。
タッタタッタですわ、ここで。はい。
ちゃんと言ってよ。
はい。暴れラジオさんの第132回ですね。
答えは言ってくれへんの。
暴れラジオさんは私中ちゃんマンと兄さんことしげじいさんで適当なことをあっさい知識で恥じらいもなく話すポッドキャストです。正解はユパいうことで、ユパ様ですやんか。
そうや、ユパやんか。
うん、
ほんまにユパなん。
ほんまにユパです。
うわ、なんかちょっと呼びにくいな。
あ、慣れですよ。
パーで終わる感じが、
うん、
ユパ
ユパです。
ユパ、
うん、
もうユパ言うたら飛んできよるんや。
全然ピッピンときて
ない。あーって。
うん、
おー、もうじゃあ
まだちょっとね、うん、トイレ トレーニング中ですね。
これいつから来たんですか。
もうね、4日3日ぐらい。
まだそんなもんですか。
そんなもんですよ。で、生後5ヶ月でね。
おお、ほんなめっちゃちっこいやんか。
で、今回は、
うん、
ブリーダーさんから飼ったりとかそういうことではなく、
うん、
保護施設からこう里親で譲り受けると、こういろんなこう理由でこうね、
うんうんうん、
まあ、保護施設にも行かざるを得なくなった、うんうん、もうワンちゃんいるわけですよ。
いますね。
で、やっぱりね、その、殺処分ゼロを目指す NPO 団体が結構あるわけです。
うんうん、
そこからやっぱり引き取ると、まあ多少社会貢献にもなるんじゃないかということで。
なるほどね。
まあでもね、可愛らしいですよ。
うん。
最初ね、
うん、
2匹候補がおったんです。
うんうん。
でね、ものすごいしゃくれた
おう、
あのミックス犬がおったんですけど、
うわ、そっちやんか。
そうなんですよ。あのね、もう絶対こう飼ったらアントニオにしようと思ってたんです、もう名前を。
ジャリンコチエやんか。
そう、猫なんですよね、ジャリンコのは。
う
ん、まあ、でもね、そのアントニオとうちのピノがちょっと相性悪くてですね、結果になったんですよ。
リアルしゃくれるプラネットやんか。
やめてもね。
はい、今日からお世話になります、みたいな。
見に行く前から嫁さんと、
うん、
もう連発ですよ。もうしゃくれとるもなー、言うて。
インパクトあるもなーやんか。
あるもなー。でもこれ正面から見たら、そのしゃくれがまたいいもなー、言うて。
邦子山田やんか。
わあ、このね、しゃくれ具合、ちょっとね、うん、写真をね、
見たいわー、撮ってないの？
見せたいとこだったんですけど、うん、あ、写真ありますね、兄さん。今からじゃあ、ちょっとね、ちょっとだけ見てもらっていいですか？
ちょっとお願いできます？
はい、じゃあちょっと送りますね。
はいはいはい、
LINE の方。
LINE ですか？はいはい。
はいはい。
ちょっと見たいわ、それは。
もうこうなんですけどね。
ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいよ。
ペキニーズとダックスフンドのミックス系なんですけどね。はい。しゃけとるもなぁ。
これ面白いやんか。もう歯出てもてるやん。これは、出てしまってるやん、完全に。
しゃくれとるもなぁ。僕らはね、
うん、
こういうちょっとブサカワな犬が結構好きなんですよ。
これを持って欲しかったな
ぁ。いや、まあ、でもね、やっぱりちょっと喧嘩なると。
だって、怒ってるもん、もう。いや、怒ってないっすよ。
てーてーてーって感じで。
そら、ピノも怒るわいな、こんな顔されたら。
で、うちに来たユパくんが、この子です。
うん、どれあ、もう全然こっちやわ。
かわいいでしょ。
でもちょっと、心に残るのは最初の子やな。
アントニオの方がすごいじゃん。
アントニオすごいやんか、これ。ええー、な
ぁ。いや、この、まあ、いろんなね、うん、まあ、ちょっと疾患のある子とか、
うん
うん、そのペットショップで扱いきれないいうことで、保護施設にこう来た子とかがいるわけですよ、
うんうんうん。
でもね、そのペットショップで、その、ちょっと疾患があるからって保護施設に回るっていうのは、
うん、
これどういうことなんやって、うん、僕はもうわなわなしとるわけです
よ。こんなにわなわなするんかいな。
いや、 そんなやっぱりね、うん、多少ちょっと病気があったとしても治してあげるっていうものが、
うん、
もう筋じゃないかと。
いやまあでもそこはほら言ったって向こうも商売やからねこれ。
でも、うん、生き物ですからねこれ。
もちろんその目線もあるんやけど、追ってもらっても困るからね、やっぱりずっと店にいつまでも。
でね、このゆぱくんなんですけど、
うん、
あの目元に炎症があって、
ほうほう、
ちょっとね、なんていうんですか、涙袋が腫れてるの分かりますかね。ああ、
そう言われて
みれば。でもね、今はもうだいぶマシになってね、目薬差し上げたらね、なんてことない、すぐ治ったんですよ。
でまたこれ大きくなってたら変わってくるんじゃないんですか、うん、
ですね。
ね。
うん、だいぶね、最初よりマシになってきたんですよ。なんでね、別にね、うん、そんなちょっとね、そのまぶたにね、炎症があるぐらいでね、うん、そんな、もう、ペットショップ諦めてどないするんだと。
そうですよ。だから僕の方もね、絶対に良くなってくると思うんですよ。今はこんなんですけどね。
兄さん。NPO 法人のホームページに、
うんうんうん、
この子はちょっと心音に雑音がありますとか、
うんうんうん、
こういうことで保護してますとかって、その理由が書いてあるんですよ。
はい、そういうことね。
アントニオなんですけど、
うんうんうんうん、
理由が書いてないんですよ。
何も書いてない。他の子はちゃんと書いてあるのに。
書いてるんですけど、うん、このアントニオ君だけ書いてないんですよ、うん。
だから、病気とか全然ないってことじゃないですか。だから。
じゃあ、嫁さんもね、
うん、
この子なんか、病気とかあるんですか、うん、って聞いたら、うん、いや、別に特にないんですけどね、うん、って、
うん、
ま、見たらわかりますよね、みたいな。
でもね、それはこんなの違いますよ。今だけですよ、これは。
いや、まあ、でもね、この、やっぱり、これ、しゃくれてるとはいえ、やっぱりね、愛嬌あるんですよ。
あるよ、この子も。絶対、ええなぁ、これ。ずっと怒ってるもん。いや、怒ってないでしょ、全然。よう言われるんですよ。
まあね、
うん、
まあ、このミックス犬もね、いずれ、いい里親に出会えればいいなって、うん、まあ、思ってはいるんですけどね。
どっかで会うかもしれへんで、散歩してたら。
そうですね。
ああ、
あの時の。
どん時やね。
はい、
誰があん時のね。アントニオとずっとかかってるから、お前。
そうですやんか。絶対あん時のって言うと飽きませんやん。
あかんやんか、かかってるやんか、ちょっと。
はい。
はい、
じゃあ今週も行かさせていただきますよ。
はい。
暴れラジオスさんゲームコーナー、アバゲーのコーナーは、暴れラジオスさんと果実さんの提供でお送りいたします。
はい。
今回は、1990年。
うん。
8月25日生まれ、
うん、
マイケル・ジャクソン、ムーンウォーカー、うわ
出ました出ました
セガーいうことで、メガドライブですね、うんうんうん、マイケル・ジャクソン監修のステージクリア型アクションゲーム、
うんうん、
同名の映画が題材で、ステージ中の子供たちを助けるとステージクリア。
うん、
主人公がマイケルなので、BGM やキャラの動きやマイケルの楽曲やダンスを踏襲。
うん、
アニメーションの枚数が多く、滑らかに動くのが特徴。
うん、
手や足から出る謎のキラキラを敵にヒットさせて倒していく。必殺技を使うと、
うん、
画面上の敵が全員マイケルと一緒に踊り出して、踊り終わるとマイケルのポーという掛け声で死ぬっていう演出が面白い。シューティングゲームのボムと同じ扱い。よくできたバカゲーって感じ言っていただいてますね。
うん。
これ僕も知ってます。やったことはないですけどね。
あ、そう。これアーケード版もあったよね。ちょっと。
アーケードでもありましたね。うん。
ちょっと
うん、
これメガドラでしたっけ？
メガドラです
ね。メガドラ版と若干違うんですけどね、アーケード。やっぱりアーケードの方が若干豪華で。
あ、書いてありますね。実はアーケードでもリリースされていますが、
うんうんうんうん、
ゲーム内容はメガドラ版とは全く異なり、
うん、ほらほら、
ね、クォータービューのステージクリア型のゲーム型となっている。
ああ、
そうですね。
そうや、クォータービューやった、うん、そうやった、そうやった、そうやった。
ね、斜めからこう見る感じ。うんうんうん、 3人同時プレイが可能で、うんうん、白、赤、黒のマイケルが登場する、
うん、
マイケルが買っていたバブルスを手に入れると、うんうんうん、なぜかマイケルがロボットに変身し強くなるという謎設定があった言っていただいてますね、
うんうん、
あ、3人同時や OK やったんですね、
うん、ロボットになるのはあの映画のまんまでしょ。
あ、そういうこと
ですか。映画で最後ロボットになってたやんか。
あ、そこを使ってるいうことですね。
そうそうそうそ
う。いや、まあ、バカゲーって言っても、
まあね、
いいですよね。
この当時、ほら、やたらとセガに入り浸ってたやんか、あの人。
ああ、そういえばそんな感じでした、ね。
ギャラクシーフォースつって、あの、アーケードでっかい筐体もらったりとかしてね。
そうですね。あの、メガドライブって、やっぱアメリカで人気やったっていうのもあるんでしょうね。
ね。
ああ、
これは愛すべきゲームですよ。
踊って敵が釣られて踊ってポーって爆破死ぬって、ね、そうそうそう、ああ、踊っとるもなーって感じでしたね。
そこに一番時間かけてたと思うよ、作るの。
ですよね。
もう監修がそこだけ監修してたと思うで。
マイケルもね。
うんうん、あ、ちょっと違うよ、って言ってたと思うで。
ギャラリーもちょっとください言って
た。そうそうそう。フライドチキン持ってくださいやからね。
お口唇って
かでかでかにしてね。
いやー、はい、懐かしい一本今回も、お送りさせていただきました。
はい、
桃井のさんのオールデイズザネッポンはオールネポで原作。
ですね、
うん、
まあ、プロ野球をよく見るわけですよ、僕は。
うんうん、
で、タイガースファンなのでね、
うん、
サンテレビによく、お世話になっとるんです、
うん。
で、サンテレビはね、やっぱりね、タイガース戦も試合終了までもう、完全にやってくるんですよ。
そうですね、それが売りと言いますか、それでおなじみですからね。
サンテレビといえばもうタイガース戦もどっぷりお願いしますという感じなんで、
うん、
もうお世話になりっぱなしで、もうサンテレビは子供の頃からもうイエーイいう感じなんですけど、
うん、
まあいろんなそのテレビ番組、これ何ですかこれっていうような、
ありますよ。そりゃそれはありますよ、う
ん、あるんですけど、
うん、
まあそのテレビ番組行く前にですね、
うん、
例えばその今のそのタイガース戦のプロ野球ナイターのそのテレビ欄のラテ欄あるじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱ野球中継って枠いっぱいガーって取るんで、その欄も結構大きめなんですよね。
うん、
でそこですごい遊ぶんですよ。
あ、今日の試合どこどこ対どこどこだけじゃなくて、
そうなんです。で解説は
何々、誰それさん。昔はそうやったじゃないですか。
ですよね。うん、うん、で予定先発ピッチャー誰誰とかそういう情報をきっちり書くのが普通やと思うんですよ。
うんうん、ところが
なんかね、うん、遊んどるんですよね、そこのラテランで。
それだけでは余るから、ランが。
そう
なんですよ。どんな感じなんですか、それは。
なんかね、
うん、
もうおかんとなんか息子の会話みたいなのを、
うん、
書いてたりするんです。
うん、どういうこと？
例えば。とある日の試合のラテランですけど、
うんうん、
プロ野球名古屋ドーム中日対阪神、
うん、
解説広沢克美、ここまではいいですわ、
うんうんうんうん、
その次ですよ、
うん、
母親、あんた夏休みの宿題終わったんか、子供、全部終わった、あと絵日記だけ、母、ほんなら今日は阪神勝ちましたって書いとき、試合終了まで放送、以降の番組繰り下げとかって書いてるんですよ。これ。
なんやねん、それ。
この漫才絶対いらないですよね、ラテランで。
すごいよね。
いや、だからね、
うん、
もうそんな使い方あるんやな、っていう、ね。
うん。
なんていうんですかね、まあ、他のテレビ局の、
うん、
テレビ欄とかを、まあ、見ると、するとですね、
うん、
これサンテレビ以外でいきますよ、はいはい、今8月15日付の新聞紙が手元にあったんでちょっと見ますけども、
う
はい、野球中継のラテ欄書いてないっていうね、これ。うん、比べようがないです
よ。あかんやんか。
いや、そんなんがあったかと思うと、思うと、
うん、
とある日のラテ欄、プロ野球、うん、名古屋ドーム、うん、中日対阪神、解説、中田義弘、うん、実況、谷口秀明、
うん、
リポーター、木内亮、
うん、
ここまではいいです。もう余るんですよ、多分。もうそれだけやと。
うんうんうん
女性、阪神は今何なの？男、大きい声で聞くな、ゴイヤ。女、優勝できるの？男、厳しいけど俺は信じて応援するで。女、素敵。
それで終わり。
試合終了まで。
何やそれ。
っていうようなね。
うん。
男女のカップルのたわいもない会話みたいなの
を、
ラテ欄でこう繰り広げるわけですよ。
遊んでるわけやね。
もうだからこの自由さもええんかこれでっていうね。
まあ確かにね。で、またオリジナルの番組もなかなかの番組が多いでしょ。
ああ確かに。
基本的にほら、趣味娯楽のカテゴリーが多いじゃないですか。
多いです。
あと博打と。
博打多いですね。
うん、
うん、
もう、まあ野球ももちろんだけど、
うん、
釣り多ない。
釣りはね、もうそのなんていうか、タイガースの OB 選手しかり、
しかり、
もう代表するとこで言うと、あの、うん、オール阪神巨人の阪神師匠、
阪神師匠しかり、うん、ビッグフィッシングね。
もうね、うん、ビッグフィッシングはあれご長寿ですよ。
長いよねあれ。
長いですよね。
長いわ。あれは好きな人にはたまらんやろね。
あの番組の始まったそのきっかけって知ってます？
なんです？いや、だから好きやからやりたいわって持ち込みやったりするの、もしかして。
なんかの、あれで、その、阪神さんが仕事がなかなかないっていう時期があって、阪神さんの嫁さんが結構な実業家さんやったかな。なんかそんな感じやったんですよ。それじゃあもうあんた釣り好きなんやったらそれ仕事にしなはれ、いうことで、嫁さんが口利きして、
やっぱ持ち込みないやうちのうちの旦那使ってくれへん言うて、
で釣り番組一つ持てたいう話らしい、うん、
すごいな、うん、もう20年以上やってるんちゃう？
長いっすよね、うん、
長いよ、うん、
お兄さん。でもやっぱり、うん、サンテレビといえば、
うん、
まあ、あの話しとかなあきません。
やっぱりそれきます。前もこれちょっとちらっと喋ったと思うんですけどね。やっぱあれでしょ？現在絶賛放送中、毎週日曜深夜、生から TV でしょ？
生からテレビですよ。
うん、あれは、すごいよね。
いや、僕、思うんですけど、
うん、
あれ、なんで続いてるんですか？
あれは、だから言ったってもうお金の匂いがポンポンするじゃないですか、前から言ってるように。
ちょっと兄さん、どういう番組かこう、
あれはね、あの
知らないリスナーさんにちょっと説明していただいていいですか。そうです
ね、これはね、正式タイトルは生でバッテン掛け算のかけるね、でカタカナのカラーびっくりマークテレビ TV で生から TV 言うんですけども、うん、
はい、
もうこれもね結構長いですよ。歴史的には、
うん、思います。もう10年20年、ね、
平気でやってます。
やってますね。
で、今現在司会はですね、まず、
はい、
音体青柴フック師匠ですよ。ご存知ですか？青柴フックさんですよ。
知ってます
よ。ノックさんの相方ですよ。
知ってますよ。
はい、もう青柴フックといえばサンテレビ、サンテレビといえば青柴フックいうぐらい、青柴フック師匠はあれですよ、サンテレビに住んでるんちゃうかってよく言われるんですからね。
確かに。
サンテレビでしか見ないって言われているね。
はいはいはい、
フック師匠に、
わかりますよ。
フック師匠の横にですよ、元全国タレント、うん、坂東英二さんですよ。
あのね、うん、まあ、坂東さんもね、うん、
あの一件があって。まあ、ある
タイミングで、こう、なかなかこう仕事がちょっとなくなった時期があったと思うんですよ。どこで頑張ってんのかなと思って、まさか生からテレビで頑張ってると。
もうさ、あのやつれっぷりったらあれしないやろ。どうしたの、あのバンドさ。痩せてるやんか、めっちゃ。なんかオーラ完全に消えてるやろ、もう。 面白いこと一つも言わへんで。ほんで。
一個も言わないですね。
一個も言わへん。うん、で、あとは。
歌い手さんはどんな感じですか？
歌い手さんは、うん、そうですね。まあ、まあ、聞いたことない演歌の方ばっかりですよ、だから。正直。
っていうか、素人さんですよね。
あ、そうなんですよ。メインは、素人さんを、うん、まあ、いろんな各地区で、まあ、予選があるんでしょうね。で、勝ち抜いてきた人が、この会場に4人か5人ぐらい出てくるんですかね。で、それを歌ってもらって、はい、で、今、ゲストの審査員に、誰が優勝か決めてもらって、うん、チャンピオンということで終わるって、まあ、普通にある番組なんですよ。番組自体はね。うんうんうんうん、したけど、その、今の司会のお二人以外の、審査の先生や問題は。まずね、まあ、妥当なとこ行こうか、じゃあ。
はいはい、
この人はええわっていう人はね、まず出ました。はいはい、何話のモーツァルト、はい、木田先生とかね、
うんうんうん。
あと、まあ、これもどうかって感じだけども、小玉、大木小玉響きの小玉師匠ですよ。
まあ、名は知れてますけど、
うん、
歌関係あるかいう。
一応ね、これ、何を審査してるかっていうと、歌うに笑うと書いて、歌唱。歌唱監査役っていう、一応、肩書きがついてるんですよ。
あ、なるほど。は
い。だから、ただ歌うだけやなくて、面白くやってくれたら、児玉師匠が、いいねって言ってくれるというね。
お笑いのところを言うことですね。
まあでも、ここまではいいじゃないですか。まあ、他でもよう見るんでね。ほいでね、あともう一人がね、この、三好さん、三好英二さんつって、この人普通に演歌歌手の方なんですよね。
はいはいはいはいはい、はい。
まあ、それはいいじゃないですか。
うんうんうん。
これ、その後ですよ。
うん。
狩人の、覚えてます？狩人。
狩人、有名ですよ。
あずさ2号のあの狩人ですよ。
うん。
あれ、兄弟で歌ってたじゃないですか。
ですね。
あれの、あの二人のうちの弟の方が出てます。うん
あのね。
カリウドの片っぽだけっていうね。
いや、カリウド言われたらわかるんですけど、
うんうん、
そのお兄さん一人入られてもね、
うんうん、
ちょっとこっちは辛い言うのもあるんです
よ。髪の毛長い方ですよ。
はいはいはい、はい。
デコ広ない方ですよ。弟の方が出てきてね。はいはいはい、で、この間やってたのが、優勝した人に、すごいですよ。はい、副賞として、私、歌を作ってあげますよって言ってた。本当ですか？ありがとうございますって言ってたけど。
ほんまに思ってるか、お前っていうね。
そんなにあんま嬉しないな、みたいな。あずさ何号やねんっていうね。で、ここまでいいじゃないですか。まあでも一応歌手やからさ。
そうですね。
で、委員長でしょ、審査。誰やもん。
委員長ですよ。
もうびっくり。
うん。
アパ社長ですよ。
あのね、これアパホテルの社長。お、関係ない。
なんでね、アパ社長が出てきてね、その審査するのかさっぱり分からへんっていう。で、もうちょっと声をね、リズムに乗って歌われた方がいいですねって、お前が言うな話やか。で、あれですよ、この間にだってはですよ、スペシャルやったんでしょうね。アパ社長歌ってたもん。普通に。
マジっすか。
うん。それでは、アパ社長、もっとふみこさんが歌います、はい。この歌はお母さんの思い出の歌だそうです。とかって、どうでもええわ、みたいな話を。
ちょ、やってくださいよ。
いつものキラの帽子とか被ってね、歌ってたよ。うわぁ。
これ、いや、
アパ社長が歌うっていう、
ね。僕ね、うん、思うのが、うんもう、例えばそのステージとかもね、
うんうん、
もうなんかビックリマンのヘッドロコゴかいうぐらい目に来るんですよ、キラキラしすぎて。
すごいでしょ？日曜日の夜中やで。もう何だったら日付で言ったら月曜日ですわ、もう。
逆光でね。
逆光でね、後ろから、秋から当たっててね、うん、そう。
いや、ほいでね、今その生から TV のホームページでその審査委員長のアパ社長のページ見てるんですけど、
うんうんうん、
もう懇切丁寧にアパ社長のその歌の動画がこう、
あれでしょ？
あるんですよね。
なかなかでしょ、これ。
これ一発目、このクリック前の画像、こう、おい、さらばえた。
俺 れですよこれ。これもね。すぐフルコーラス歌ってたもん。
このクオリティでずっと行きますかこれっていう感じだね。
ほいでそれが終わった思ったらさ、続いてはあのなんか誰なんでしょうね、カラオケの番組やいうのにね、なんか日舞の先生みたいなの出てきて踊ってるっていう。歌は変のかいやんか。カラオケやいうてんのにめっちゃ踊ってるやん、ね、誰やねんこれ、だどのつながりやねんこれは一体っていうね。
いや、ほんで、
それが終わったら、
ちょっと、
生 CM やんか。
生 CM。
どこの、何カラオケ、スナックのおばあ、ババアか知らんけどさ、ママみたいなんと、チーママみたいなの出てきて、毎週見てまーす。せーの、生カラーとか言うやん。なんやねんっていうね。
これ審査員でね、うん、日本料理天地の宿って
出てきてね、
の料理長、
料理長がなんか言うんよ、すごく。
あのこれ歌関係、
全然関係ない、包丁、
関係あらへん、
包丁握ってる人やんか、
ね、
その人に審査される方もなんて言ったらいいんか分かれへんやんか。ありがとうございます。
料理長どうでしたか言ってコメントがね、うん、あのなかなか元気よく歌えててよかったと思います。元気よくて
それは元気はあるやろ、そりゃ元気から来たんや今日も何を言っとんねんって話。
キャスティングがねまず、ま、めちゃくちゃなんですよ、ね、
横に並ぶ坂東さんの横にアッパー社長、日舞のなんやらの先生で料理人みたいなね、もうめちゃめちゃやん、もうなんやねんこの並びっていうね。
すごいっすよね。
ほいでそれが終わったか思ったら、またアパ社長やんか。
アパ社長はね。
アパ社長、持ち歌があるのよ、自分で。
あ、歌うんや。
CD 出してるから、それを歌うんや。うわ、すげえな。しかも2曲。すごかったよ。まだ歌うんかい。って結局アパ社長が3曲も歌って番組終わるっていうね。まあ、確かにね、しかしこの生から TV もかなり面白いんですけれども、私はもう一つぜひ紹介しておきたい番組があるんです、実は。
あ、ま、マジ？
ただし、残念ながらもこの番組自体はもう終わってしまってるんですけども。
あ、終わっちゃってるんですね。
はい。同じくこの生から TV と同じ時間にやってたんですよ、この日曜日の深夜。
はいはい、はいはいはい。
タイトルがですね、はい、サンデーミュージックボックス2という番組なんですね。
2、1あった
んですね。1あったんですけど、何より2のがいいんです。これは、はいはい、あの、やはり、今度はカラオケではなくて、あの、普通の音楽番組なんですけどね。
うん、
奥村秀夫先生っていう作曲家の先生がいるんですよ。
はいはいはい、
まあ、そこそこ有名な方なんですよ、実は。
はい、はい、はいはい。
この奥村先生の、まあ、お抱えの歌手の方々、先生を慕っているね。
ああ、なるほど。
が、まあ、基本的に出演しているんです。
ほうほうほうほう。
で、奥村先生を囲んで、
うん、
いろんな歌手が出てくるんですけれども、
うんうんうんうん、
その中にですね、まず、その、番組のマスコットとしてね。
マスコット？
はい。いてる、まあ、女性がいるんですけれども、
はい、
その人が歌う歌がですね、
はいはいはい、
アフロディーテっていう歌があるんですよ。
アフロディーテ？
アフロディーテ。
セイントセイヤですやん。
あ、まあまあそうですね、
うん。
これもまたリンク貼っとってもらいますけれども、
兄さん、それなんか資料ありますか、はい、動画の？
あります。
はい。
これちょっとじゃあ検索してもらえます？ちょっとね。
あ、はいはいはい、
リンク送れないんで、タイトル、これで検索し、見てください。
あ、了解です。
今から言いますから。APH。
APH。
RO。
RO。
DITE。
はいはいはい、DITE。
2。2ね。アットマーク。
え、アットマーク？
うん、SMB。
2ってあの2でいいですか？
2です、数字の2。
はい、はい。
アットマーク。
アットマーク
SMB で検索してみてください。
SMB
これで引っかかると思いますけどね。
うわ出た。
これがね。
ちょっと待ってください。
はい、もうね破壊力この
うわちょっと待って。 完全にこれその何ですか、歌の師匠の書きですよね。
もうね、あんまりにも気になったんで調べたら、どうもどっかの新地のクラブかなんか、やっぱり店経営してるママのようで。でもなんか黒い感じも見えますよね、なんかね、裏でね、これ。なんかあんま、サゴってあかん人なんかなっていうね。
ちょっと待ってください、これ。
これすごいでしょ、この人。生まれ変わりとか言ってるでしょ。
持ち歌なん
ですね。持ち歌ですよ、これ。どうですか、この、あふれんばかりのエロス。
この私いい言うてます
よ。至って真面目に歌ってますからね、これ。
ランランランランランって繋いでますから、
ね。この人がマスコットなんですよ。アシスタントでね。マスコットというか、アシスタントといいますか、切り絵どころなんです、番組では。
まあ、45、6でしょうね。いや、もう、
と言ってるかもしれへんよ、これは。こんなんがね、目白押しなんよ、もう。このクラスの歌手が。すごないですか。
うわ、アブロディーってまた違うバージョン
がある。バージョンがあるんです。
なんか竹の中で歌ってますよ。
その竹のセットあるでしょ？それがね、はい、この番組のデフォルトのセットなんですよ。
デフォルトのセット
大体その竹のセット。時々、そのアフロディーティーの時だけは、その竹が、ギリシャの何て言うんですか、彫刻、柱、
はいはいはい、
あるでしょ、はい、神殿のね。あれに変わったりするんですけども。
お
ぉ。すごいでしょ、これ。
うわ、パンチがすごいですね。
え、番組始まったら、番組公式ドリンク、ルイボスティーでーすとか言って、お茶飲むっていうね、ペットボトルに 1.5 が入ったり、お茶みんなで飲む。何やろ、何やろ、この、何なんこの変なお茶の感じって。で、いろいろ調べたら、そのお茶もなんか裏で売ってたみたいやわ。
うわ
うわ、もうお金の匂いがまたもうここでもん、みたいな。
うわ、アフロディーで、マンチがちょっとすごいですね。
これをさ、日曜日の夜中見てさ、うん、月曜日に仕事行ってごらんなさい。
いや、もうヘロヘロですわ。
ヘロヘロでしょ、もう。うん、でもね、
うん、
実はこの上が行くやつがおるんですよ。
いや、もう兄さん、ちょっとお腹いっぱいですわ、もう。
もう、これも毎週見て腹抱えて笑ったんですけど。
毎週出てる人なんです
ね。そう。今からご紹介する方はね、2回しか出てこなかったんです、うん、この番組に。
伝説の人じゃん。
2回しか出てこなかったんですけど、そのインパクトがあまりにも強くてですね、いまだに YouTube に動画が上がっているという伝説の歌手の方なんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、これはもう検索ワード、これで検索してください。
はい。
数字の176。
176、はい、176。
で、漢字で伊達。伊達男。伊達政宗の伊達に。
はい
男、
はい、
伊達男、
はい、
これで検索かけてみてください。
176伊達男、うん、わー出てきました、
はい、出ました。
一番上に出てきましたね。
そちらですよ。これで稲六伊達男って読むんですけどね。
稲六伊達男、俺は稲、これ何ですか、ツイスト両脇で女の子を踊ってち
どっから言ったらええんかな、まず。
稲六555の555でカメラが寄っていくんですけど。
まず、どっから突っ込んでいったらいいの？セットかな？それとも、おっさんかな？横の二人かな？
これ、全部突っ込めますよね、これ。いや。
まあ、おっさん置いとこう。ほんなら、まず。
はい。
二人、練習したか、これ。
踊り。ボックス踏んでますからね。
もうないやねん、もうこの感じ。栄養に言っても。
洗いたい。
40点ぐらいやもん。なんか。
ちょっといい、皆さん、ちょっと動画を一緒に見ていただきたい
です。ね。すごいでしょ、この誰が振り付けしたんやろね、これ、ほんで。
これ、振りの力の入ってなさあるやん。
っていうかもう、この歌い方の感じ。これちゃんと本当に練習してんのこれっていうね。すごいよね。
これちょっとなんかゴッツのコントかなんかで 間違ってますね、これ。
西口さん、すごいでしょ？
そうですね。パンチがすごい
です。でも、このね、西口さんの稲六伊達男ね、まあ、正式には俺は稲六伊達男っていうタイトルなんですけど、
はいはい、
なんと、
なんと、
ジョイサウンドで歌いますよ。
マジっすか、ジョイサウンドある
んですあるんです。しかも西口さんの歌は、これ以外にもう一曲だけ確かあったと思いますよ、ジョイサウンドで。
マジっすか、
はい。うん、すごないですか、
ちょっと待ってください、こすごいですね。うん、再生回数が8000回いってますよ。
一応いってるでしょ、
結構いってます ね。
い
や、もうコメント欄もすごい賑わってますね。
賑わうわ、そら、これ。
うわぁ。で、これは、ちょっと今回はですね、
うん、
YouTube ありきで皆さんちょっと楽しんでいただきたいということで、うん、
ちょっとサンテレビ自体の話がそれちゃいましたけどね、
それちゃいましたけども、
どうしてもこの曲だけはね紹介したくてかったんです。
で、実はね、うん、昔兄さんと僕でね、
うん、
この話になっても腹抱えて笑ってた時あったんですよね。
でしょ、俺もこれ最初本放送の時にね、夜中寝る前に、
これほんまにリアルタイム
で、リアルタイムで見とったんよ、ずっと。すごい番組やってるぞ言って、嫁と寝る前に、いいかちょっとこれ見てくれって、めっちゃおもろいからっつって、それで出てきたのがこの人やからね。のたうちも汗かいて笑ったもん、もう夜中。あかん、おもろい言って、寝れんくなってもうた言って、
もうツッコミどころがすごいっすよね。ああ、重いな、じゃあ、
これ、これとアフロディーテの無限ループで、もう、なんとも笑えるわ。
あのね、これ、何が面白いかっていうと、
うん、
決して笑かそうと思ってやってないっていうところが面白い。
真剣に歌ってるんやから、ぜひ生で見たいわ。
ああ。もう老人と子供のポルカのキーじゃないですね。
どころじゃないよ。来て、ゲストに呼ぼうか、西口さん。
ねえ、来てくださいます
か、ね、少ないか連絡つけて。
いやー、これ面白いなぁ。
何なんすか、この歌っていうね。
いや、ちょっとね、
うん、
この稲六伊達男の話をしてると、ちょっとキリがないんですけども。
はい、
兄さん、じゃあちょっともうお便りいきますよ。
ああ、わかりました。
はい。あ、ちょっとお腹痛いですね、ほんまに。あ、今回もですね、
はい、
たくさんいただいてますよ。
うん、
兄さん、なんと、
なんと、
8月の24日付で、
ほうほう、
任天堂スイッチで、
うん、
ジョイジョイキットがね、
お
配信になってるっていうことで。
マジっすか。
そうなんですよ。
おぉ。
魚の目軍曹さん。
うん。
ジョイジョイキット24日から、うん、明らかで配信されてるみたいですよ、いうことで、こう、お知らせいただいたのを皮切りにですね。
うんうん。
ジンさん。
はい。
ニンテンドースイッチでジョイジョイキットが配信されてる。
うん。
遊んでみようかな、言うて。
うん。
やっぱりね、ラジオさんきっかけで、
うん、
ジョイジョイキットが気になっている方結構いらっしゃるんですよね。で、これ、パンダ屋さん。
うん、
ジョイジョイキット勝った、
うん。
やった、難しいけどなんとかなることもある。
うん、
赤い棒が10連続だ、10連続で来る時あるって言っていただいてるんですけども。
でしょ、
もうね、ハニワさんもいただいてますよ、
はい、
もうラジオさんの流れ来てますね、わら言うていただいてるんですよ。これね、もう完全にこれラジオさんの流れの、うん、ちゃいますの、これ、
うん、こんなんスケジュール決まってるんちゃいますの。
でも、
うん、
ある一時もジョイジョイキットのことで持ちきりでしたからね、
我々はね、うん、そう、別に世間はそんなことの持ちきりでもなんでもないよ。
まあそうかもしれないですけど、
うん、
いや、これはね、これぜひ皆さんに楽しんでいただきたいですね。
じゃあちょっと買ってこようか。ね。
ね。
ダウンロードしなきゃ。
そうなんですよ。パンダ屋さん、もうこれぜひね、うん、なかなか序盤難しいと思うんですが、諦めずにやれば、クリアできるとのことなので、
うん、
はい。兄さん、
うん、
ありがとうございます。
はい。
笑福亭鶴子が鶴子っていうのは初めて知りました。
うんうん、
絶対鶴子でお待って言ってません、言っていただいてるんですけども。うん、
まあ師匠そのものも言ってたけどね、鶴子って。
まあうーってどうしてもこれ言ってしまいます。鶴子でおまーやったらちょっとね、
歯切れが悪いっていうね。
うん、出ちゃうんで。
そうね。
そこは僕もわかります。ニナッチさん。
はい。
ありがとうございます。
田中さん、しげちん兄さん、ニナッチでーす。
そんな感じやったっけ？
マッチ風でい
い。ああ、そうな。
ジャンナガさん、僕をベルギーに連れて行ってください。
うん、
これね、F1 のベルギーグランプリでね、ミハイル・シューマッハの息子がデモランをするいう話。
はいはいはい。
ジャンナガ家の話は兄さんが頑張ってボケようとしていたけど、うん、聞いてるみんなが末っ子のオチ見えてるシュールさが面白かったです。
うん。
いやちょっとね、電波が悪くてね、
うんうんうん、
兄さんがね、うん、もうそれミドレンジャーやんとか言うてんの全部僕聞こえてなかったんですよ。
細かいの入れてるのに
何も拾えてないよ。あのね、ここ最近特にそういうの多いっす
よ。届いてないんやね。
あのね、兄さんがボケてんの全然乗っかってないんですよ、僕が。
で編集してる時にあーっていう、
めっちゃ気づいてますわ。
うわー、でもこれ縮めることできへんってやつでしょ。
そうなんです。ありがとうございます。
はい。
黒子さん。チューチュータコカエナは数え歌です。
うん、うん、うん。
あは。自分は、チューチュータコカイナで5を数えるものだと思っていましたが、うん、調べてみると、
うん、
2個ずつで10を数えるものみたいですよ。
ほ
う。ね。あ、僕、チューチュータコカエナってなんかお菓子やと勘違いしてましたね、そういうのね。
ああ、はいはいはい、うん。
体操の体型に開けに関して、まだもうちょっときますね。
はい。
レンさん。
うん。
愛媛、兵庫、過去西宮、
うん、
東京の小学校に通いましたが、どっかの記憶が、いやーです、うん。兵庫ではないような気がします。
お
ぉ。まあだから、近畿圏では兵庫だけっていう話なんでしょ
う
ね。
うんうん。
クリンクさん。大分県大分市がカウントに入れられてない悲しさ言っていただいてるんですけど。僕そういえば前回そのやー言うてるのは今回確認できたところ兵庫と長崎だけでしたねって言ったと思うんですけど。
うん、
そういえば大分県もやーって言ってますって言ってたなんてすいませんっていうことでね。
ちゃんとして
る、ね、はい、すいません。失礼いたしましたということで。はいはい、他もうどしどしいろいろもらってるんですが、大山敏郎さん、
はい、
ああ今夜も飲みすぎてラジオさんにメールが送れない言っていただいてるんですけど、それは宿題とかじゃないんで、
はい、ないんで、ね、
そんなに無理しなくても大丈夫ですよ、う
んうん、気持ちよく飲んできてください。
はい、
はい、
お気持ちありがとうございます、うん、
はい、
はい、兄さんじゃあ G メールいただいて、
はい、わかりました。この方お初の方ですかね、レイヤーさん。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
体育の時の掛け声ですが、全体止まれは1、2。体操の体型に開けは無言でした。ただし、運動会の時の組体操とかで広がる時や、ピラミッドを崩す時の掛け声は、やーだったので、ターンはめんどくさくてもだ、ん？あ、ごめんなさい。やーだったんで、めんどくさくて誰も言ってなかっただけかも。大判焼きは回転焼き。ベビーカステラはチンチン焼きでした。兵庫県南東部在住です。芸人さんの名前ですが、レッツゴー3匹の3人目の名前が出てきません。ジュンでーす。長作でーす。南ハローでございますで、2人にどつかれる印象が強くて、当時から名前を覚えてない。 可能性が高いですが、わらーということでね。これわかります？
あ、レッツゴー3匹ですか、
うん、3人目。
あ、レッツゴー3匹で覚えてるんで。
そもそもこの この2人ですら覚えてない
ですね。
うわ、順でーす、調査後でーすと分からへん、あと1人。
全然もう、レッツゴー3匹をまず、生で見てないですよ、僕多分。
3人目は庄司さんですよ。
え、
うん、
ん、え、庄司さんってあの、
そっちは関係ない、関係ない。
あー、びっくりした。
で、ですよ。全然伝わってないやん、だって。知らん人に、知らん人に何言ったって。
僕の中で庄司さんって聞いたらもう、
村上庄司ちゃうからね。
で、
うん。
ちゃいます。そういうことを言うことになってまうんで。
ちゃいますよ。
ちゃいますか。
で、ちなみに言うとですね、レッツゴー3匹じゃなくて、レッツゴー3匹なんで。
あ、そういうことな
の。これをもうちょっと間違えないようにお願いしますよ。
レッツゴー3匹じゃなくて、
つる子と、つる子さんと同じで、レッツゴー3匹なんで。よく見てください。つ、ちっちゃくないんで。
あ、なるほど。
はい。ここは一つ、言うとかんと師匠怒られますからね。
僕はもうレッツゴーやと思ってました。うん、
だから、レッツゴー順。レッツゴー長作、レッツゴー庄司なんですよ。
いうことですね。
この3人で3匹なんです。
なるほど。
ええ。
これ、ヤーの下りなんですけど、
はいはい。
ピラミッド崩すときの掛け声でヤーっていう。
ああ、でもなんかそんなん見たことあるよ。崩すときにヤーっていうの。うん。
で、もしかしたら僕もやってたか
な。俺もやってた気がする。崩すときヤー。
そう言われれば。
うん。
でね。
でも崩れるときに声出すってなかなかかわいそうやね。
ですよね。
うーっとは言うけど、やーは言われへんやんね。上のやつは言えるけど、
ピラミッドって例えばその小5、うん、小6ぐらいの時の組み立て体操って、
うんうん、
なかなかの人数でやってません
でした。なかなかやったで、何しろ生徒が多かったもんやから。
うん、ですよね。
出来上がるのもでかかったよ。だから
兄さん、あの一クラス何人ぐらいでした？
俺最大でやったら10クラス以上あったよ。
うーわ、すごい、
うん、
で、一クラス何
人？いや、普通に3、40人ぐらいいて。
ああ、ですよね。僕も40人ぐらいだった
でしょ。もう校舎足らんかったんやから。
で、6クラス、
うん、僕は校舎足らんくて、何プレハブみたいなの作って、うん、そこでやらされてたよ。
もう救急でしたよね。
ああ、かわいそうやな、あいつら。暑いやろなー、言うて。
うん、クーラーないっすからね。
まあ、こっちもないんやけどね。
いや、ほいで、うん、何だかな。これ、人のこう刀の上に乗って、
登っていくでしょ？
で、手横にピーンして、
うんうんうん、
で、ピーって言ったら上、のやつが後ろにふわーって倒れて、
うんうんうん、
後ろでキャッチされるみたいな。
あれはもう怖いで、もう
めちゃめちゃ
預けなあかんやんか。そう、
あれよう考えたらそれやらせてたなと思いません、ね、
しかもさ、やらんかったら罵声を浴びさせられるやろ、体育のもうヤクザみたいな先生に。
ほら、早く倒れんかい、
倒れんかい、ほら、メガネ、そこメガネって。
いや、だからもう後ろこうキャッチする人の責任、う
ん、たるやね。え、ね、で、まあ、失敗して怪我なんかさせやもんならそいつが責められるっていうね。いやいやいやいやいやいやって。
で、あれ後頭部を地面に落としに行く行為ですからね。
ものすごい怖いよ、そんな。
むちゃむちゃです
やん。ミッションインポッシブルやんか、そんな。
でもね、うん、近年、なんていうんですかね、うん、その組み立て体操で、その事故発生みたいなことを。
ああ、もうだからやめましょうみたいな空気がね、ある
なってたじゃないですか。うん、でも、あれ、事故なんか起こってたかなって、我々思いますね。
大きいのはなかったけど、骨折クラスやったら普通にあったよ、うん、そんなもん。
ああ、マジっすか。
うん、けど、そんな大事になってなかったもん。
あ、なる
ほど。大丈夫で終わりやん、も
う。あ、骨折したりしても、そ、うん、大事になってなかった
よ。そんな別に、駆け込まれるようなこともないし。
あ、今はだからそういうので骨折しようもんなら、
もんならもう、ね、もうどんどんツイッターとかに上げられてまうわけよ、インスタとかに上げられてまうわけよ怖いですよ。
あ、ですよね、うん、
どんどん拡散するわけよ世界中に
SNS 怖いなあいうこと
で。怖いですよ。
はい、ありがとうございます。
はいはいはい。では続きましてですね。ちょっと待ってくださいね。はい。よいしょ。あ、こちらもお初の方ですね。
あ、お初の方。ありがとうございます。
タミツさんですね、
はい。はい。
ありがとうございます。はい、初めてメール差し上げます。兵庫県在住の、あ、ごめんなさい、二本さんですね。二十歳の二本と申します。
二、は、十、い、歳？
二十歳ですよ、あなた。
二十歳？
どうですか？どうですか、こんなヤングに。響いてますよ、あなた。
ヤング言うてるようなおっさんが喋ってる番組を。ね、
そう、二十歳。平成や。
二十歳。
平成やが完全になる。
うわぁ。
二十歳やから20年前何してた？平成7年です
よ。普通に車運転しましたよ。
平成7年。平成になってもう7年も経っとんねんで。
うわぁ。
ちゃうわ。平成7年ちゃうやん。9年や。
兄さん、この平成の下りいります
いや、一応、引き算間違ってた感じやけど。まあまあいいや、はい。
二十歳ですか、
二十歳やってなかったわ。こんなもん聞いてたらあかんで。
ねえ、偏差値落ちますよ。
ほんまにね。
ねえ。
はい、いきますよ、じゃあ。はい、ポッドキャストを聞くようになったきっかけがラジオさんでした。こうきっかけがやって、あんた。
これどんな入りですか、
他に何もでもあるいうのに。
いっぱいありますよね。
ねえ。はい、テンポ良いお二方の大阪弁のしゃべくりが耳に心地よく、過去回から追っかけている最中です。最新回に追いついたらお便りしようかとかねがね思っていたんですが、フォロー開始してもらえたのがまさかすぎて嬉しすぎたのと、このタイミング逃したら二度とやらんなと思ってメールさせていただきました。これからも配信楽しみにしております。くれぐれもご自愛ください。それでは失礼します、ということで。
うわ、
これどうですか、あなた。
ちょっとツイッターでフォローをし直して、すごく喜んでいただけるっていうね。
うん、
はあ。もっと面白いポッドキャストいっぱいありますからですね。
こんな稲録とか言ってるようなね。アパ社長の話とかしてるのね。
いや、まあ、あ、でも。
うん、
タムさ、兵庫県在住っておっしゃってますよ。
うん、ですよ。
生から TV してはるんちゃいます。
よかったら、あさって日曜日、ちょっとだけ夜更かしして見てみてください。
無産テレビの生から TV、ツッコミどころ満点やということで。う
ん、何週か我慢してみてください。外れの回ももちろんあるんで。パンチの効いたのが出てきたとき、来たーっていう感じでね。
これかー、うん、っていうのがね、
そう、
そう
ファンになっていただけると思いますよ。
ね、
はい、
うん。テンポの良いお二方の大阪弁のしゃべくりが耳に心地よくって、決してテンポ良くないですからね。
編集の賜物やね、これは。
もうね、うん、もうやっぱスカイプのラグが多いんで。
本当にね。
ねえ、
テンポは悪い。
実はこうやってる2人はこういう、うん、このラグを捨てるストレスに感じながらやってるっていうところはあるのはあるんですけどね。
探り探りやってるもんね。
ねえ、
ちゃんと届いてるかな、ああ聞こえてるみたいやなっていう、ちょっと待っちゃうもんね。
ねえ、ツーツーツーツーツーツーツーツーみたいな感じでやってますからね。
そうそうそう、ずっと衛星中継やからね、言うたら。
まあね、こう若い青年、
うん、
もしかしたら女性の方かもしれないですけども、
ついに F 層に届いたかしら、
かもしれないですけど、希望を与えるようなおっさんトーク、これからも頑張りますので、
はい、ありがとうございます。
はい、もうぜひ今後ともよろしくお願いいたします、
うん、はい、
ありがとうございます。
お 次はポンタチビダさんですね。ありがとうございます。
あ、来ました、
はい、こんばんは。声楽家のお母ちゃんが羨ましいポンタチビタです。
はい、ありがとうございます。
チャン先生、ボイトレでモノマネのクオリティを高めるのですね。とりあえずハイクオリティな布施明の変わったをお願いします。今回の雑談ボツにしたいくらいとのことですが、私は十分楽しませてもらいました。ジャッキーチェンみたいなお兄ちゃん、助けてくださいと叫ぶお姉ちゃんを想像するたびにほっこりした笑いで頬が緩みます。確かに順番を変えれば面白さ倍増ですが、ああいうことでね。話は変わって発着エピソードです。発着第5話で他校の番長グループとボクシング対決をするエピソードで、番長の役をしていたのがモノマネタレントのノブ&フッキーのフッキーさんとのことです。またその子分役でフットボール岩尾にいた子供心がいるのですが、彼はアトミックセットに入っている転校生で、小林さとみにズボンを下ろされ尻を蹴られる役、パンツの穴でノグソしているところを公衆の面前にさらされている役で出ています。またスクールウォーズでタックル怖がる坂上二郎の次男役でも活躍されています。最後に、私の父親の名前は長太郎と言いますってことでね。
いえ、そうなんですね。
これどうですか、見てます？発着。
あのね、うん、発着よりあの金八先生の
方が、ね、進めてますか、まだ
ちょっとずついっとるんですね。
俺も発着なかなか後半まで来ましたよ。
あ、マジですか、
うん、確かにね、ノブ&フッキーですよ、う
ん、あ、そうなんですね、
うん、後で調べてみたら、あ、ほんまやっていう、
マジっすか。
そうです、そうです。このフットボールアワー岩尾に似た子供って確かにね、パンツの出てたな、確かに。そしてスクールウォーズの、はいはい、そうそうそうそう、そうです、そうです。
え、僕ね、なんていうんですかね、うん、小林さとみさんの話が今出たじゃないですか、うんうんうんうん、僕あの金八さん見てても、
うん、出てますね、
あれ、
うん、
この子どっかで見てるぞ、はい、この顔を。
そうです、そうです。
このラーメン屋でよう見る。
そうです、そうです。そうそうそう。
おしゃべり女を思いながら見て。絶対なんかで見てる。
もちろん。
と思ってたら、うん、あーと思って。
そうですよ。
カモメ食堂のお姉ちゃんや、思って。
そうそうそう。出てるでしょ？
そうそう、小林さとみと思って。
そう。
わあ、面影あるある思ってね。
出てるんですよ、実は。
うん。で、何ですか、うん、発着にも出てるいうことですか。
発着じゃないです。発着に出てた子が、小林さとみにパンツをずらされる別の映画に出てたんです。
うん、ああ、
そうそうそう。
いや、まあ、何しかね、うん、結構な大物の、子役時代というか、
生徒役ででしょ、
ね、
生徒の中にはもちろんメジャーどころのね、タノキンは追いますけど、そういう小林さとみがいたりとかするんですよ、うん、金八さんは。
ああ、うん、小林さとみさんは大女優ですから ね。
そうそうそう、うん、
いやー、なるほど、
うん、
え、何ですか、お父さんの名前が長太郎。
長太郎らしいですよ。
ああ、これ暴露して大丈夫なんですかね。
別に名前だけやってな、分からへんね。はあ、そうですか。
ひらがなで書かれ
てる。ひらがなかどうかも分からんけどね。
ね。
はい。
スクールウォーズでタックルを怖がる坂上二郎。ああ、出てましたね。坂上二郎、そういえば。
出ます、出ます。
スクールウォーズ。
うん、
うわぁ、スクールウォーズか。
スクールウォーズも見ないとダメでしょう。
もう再放送でも、小学校の時見てましたね。見てました。やっぱり。
やっぱこの、
てんてんてててんてててんてんてててんてんてですやんか。
大英ドラマ系もちょっと、ちゃんと見たいよね、久しぶりにね。
オープニングでガラス割りまくってるのも衝撃的でしたけどね、
う
ん、
そうそう、バイクに乗ってね、
ねえ、
うん、
あれ伏見高校とかなんか、
うん、
実写、え、実話を元にした的な話
らし
いですね。
そうそうそうそう。うん、
いやー、今回もたくさんいただきまして、はい、ね、
ありがとうございました。
次回も皆さん、お便りお待ちしておりますということで、はい、以上、お便りのコーナーでした。はい、我々あばれラジオさんは皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントはラジオさんアットマーク gmail.com、 RADIOSSAN アットマーク gmail.com、 Twitter の方はハッシュタグひらがなでラジオさんとつけてつぶやいていただくと我々大変喜びますということで、
はい、
うわー、ちょっとね、まだ稲録伊達男がちょっと
響いてるでしょ、
浮気腹に残ってますけども、
だからまあそれとはさっきの生からの数々の出演者の映像をこの後じっくりね楽しんでもらえたら、
ね、
はい、
ブログとあとツイッターの方でもね、うん、今回話した内容の YouTube のリンクは紹介したいと思いますので、はい、はい、あんまりねこう喋りだけで聞くとわからないと思うので、はい、ぜひそちらの方を見てよろしくお願いしますということでは
い、
うん、ドラゴンクエストの11をですね、
うんうん、
ついさっき僕クリアしました。
終わりましたか。
はい。
おー、ついに。
ボスがね、
うん、
2段階いるんです。エンディング2回に流れるような形なんですよね。
え、1回終わって、って感じ、うん、で、もう1回あるって感じ、
裏設定、裏ボスっていうのがあるんです。
表でちゃんと普通に終わるんやけれどもってこと、
うんうんうん、
あ、また続きがあるぞって感じ、
続きはちょっとあるみたいな感じです、
ね、でそこにもまたボスがいてと、
ボスがいて、もうでもさすがにね、うん、ラスボスはちょっと強かったですね、
うん、
うん、全体を通してレベルは結構ねスイスイ上がりやすいんですよ今回、うんうん、今作は、
うん、
でストーリーもサクサク進めれたんですけど、さすがにねラスボスはね、
うん、
何回かやっぱやられましたね、
うんうん
うん、でもうシリーズ通しやってる人は結構ね、
うん、
うん、あーこう来たかっていうような、
うん、
うん、おっさんホイホイな仕上がりになってるんじゃないかなって僕は思いますけどね。
そうですか。
ものすごい楽しみましたね僕は。
なんやかんや3週間ぐらいですか、そんなかかってないか。
ああもうどんぐらいですかね発売して、
うん、
確か7月の29日発売だったような気がするんですよ。
一月はかかってないよね、ギリギリ。
ああ一月はかかってないですね。僕は多分ね、うん、あの 3DS 版でもクリアするの遅い方だと思う。
ああそうですか、う
ん、はい、ゆっくりやってたんで、
うん、
もうもっと取るぐらい、
うんうん、
やりましたいうことで、
はあはあ、
はい、兄さんはやっぱりあれですか、
うん、
ジョジョキットですか。
ジョジョキットはまたこの後買いますけど、今まだあれあれやってますもの私、ウルフェインシュタインずっと、
ね、ああ選手もそう言ってましたね。
まだ終わんないんですよ、もうほぼ終わりかけなんですけどね。
兄さんディスティニーとかも多分、うん、兄さん好みなんじゃないですか。
デスティニー、デスティニーっていうタイトル、う
ん、プレス4、
うん、
今度デスティニーの2が出るんですよね、うん、1はねもう結構ね中古で安く出てると思うんですけどね、
うんうんうん、
FPS ですけどね、
うんうん、なんかほらちょっと先ですけど、
はいはい、
聖剣伝説リメイクが出るとかで、
ああ、うん、らしいですね。
ちょっと
うん、
トレーラー流れてましたけどね。
あ、マジですか。
それはそれはもう綺麗になってましたけど、
ああ。綺麗になってるんですか。
だってリメイクやから。
あ、リメイクでやってるんですね。
完全に1から。
へえ、あ、マジですか。
まあ基本は一緒やろうけど、まあ見た目と、うん、まあちょいちょいなんかいろいろ足されてるんでしょきっと。
あ、聖剣伝説ってコレクションズみたいなのがこの前出てませんでしたっけ。それとはまた別なんですか。
じゃあもう完全にオリジナルでまた PS4 で出るらしいですよ、2月ぐらいに。
兄さん、でもメトロイド、サムスリターン
ズ。おー、メトロイドな。
うんうんうん。
それは
あれが9月の半ばですね。
スイッチですかそれは。
DS ですか。3DS
です、ね。DS ですか。
うん。あとメトロイドプライムの4がいつですかね。多分スイッチで出るんでしょうね。うん、
でしょうね。
うん。あのね、まあでも今日25日でモンハンのダブルクロスのスイッチ版が出てるので、うん、ちょっと僕はそれは気にはなってるんですけどね。
体験版が出てましたよね、確か。
で、僕あのダブルクロスじゃなくてクロスの方の 3DS 版を持ってて、
うん、
で、そのデータが引き継げるみたいなことやったので、
うん、
ああその辺は結構融通が効いてていいなって思いましたけどね。うん、
ね
え、なんかダブルクロス持ってないとダメみたいなことやったら、ああちょっとしんどいなと思いましたけども。
ケンブロックの新しい映像見た？
何ですかケンブロックって。
え？ケンブロックやんか。我らの。
ケンブロック。ああ。はいはいはいはい。
いや。何言ってんの、仲間やんか俺らの。
ごめんなさい。
そうでしょ、
うん、うん、
見た新しいの、砂漠みたいなとこでブワー、岩山のとことかで。
まだちょっと見えてないですけど、
ちょっと見といてください。
ああ、
すごいですね。はいはいはい、
すごいですね。
ちょっと見といてください。これは、
はい、
ドライバーズクラブとしては
もうね、うん、次の2の方にも出てほしいですけどね。
次はもうあんなんじゃないでしょう。だから
まあ実写ないですからね、
うん、もう、うん、元の感じに戻ったでしょう。
まあ何よりやっぱりね、今年はそのペイバックが楽しみやなあいう感じは否めないですね、
うんうん、そうです。
うん
ね、
あと9月に F1 が出るんでね。
F1 と
9月もね結構忙しいんですよね、うん、
カップヘッドと。
カップヘッドはね11月ですね。
あ、11か。
うん、あとね何でしたっけ、ミンゴルちょっとやってみたいなとか思ったりとか。
今さらミンゴルやるの。まあまあまあまあ、ここに来てがいいな。
オンラインでこう繋がれるのはいいなぁと思いますけどね、うんうん、みんなでゴルフ。
あ、DS？
あ、プレステ4。
あ、ね、プレステ4ね。スイッチってさ、
ラジオさんカントリークラブできんちゃうかなって思いますけど。
話変わるけど、スイッチってあれ Bluetooth 使えへんのね、
うん、え、そうなんですか。
うん、あかんねんってあれ。なんや、じゃあヘッドホン使われへんやんっつって、有線じゃないと。
え、Bluetooth 使えないと何が問題なの？
いや、ヘッドホン。
ヘッドホン。
うん。電車の中とかで、普通に、普通に有線でプスッと刺すしかない。
有線でやらなあかんっていう。
そうそうそう。わかんない。だからそれでノーテもほら NFC で電波飛ばしてるでしょ、コントローラーが。
ああ、はい、はいはいはい。
そこに来て Bluetooth なんてもうもやくちゃになるっていう。
うん。
っていうのもあるんじゃないの、あとバッテリーの関係とか。
うんうんうん。でよくよくビーターはできるんですか。
ビーターできるじゃないですか。だからヘッドホン普通に使えていいんやけど。
ああ、でも Bluetooth ちょっと怖くないですか。
なんで、
接続がなんかうまくいかなくて突然音鳴り出したらどうしようとか。
そんなことない、そんなことは未だかつて一度もないで。
あ、ほんまですか、
うんうん、
あ、なんかちょっとね有線じゃないと怖いっていうのはあるんです
か。何聞いてんねん一体。
いや、まあまあそうです、あのなんかいきなり音になったらびっくりするじゃないですか。
ああ、それはないないない。最初の接続失敗して鳴るときは泣きにしもやけど、繋がったら別に、
うんうん、ね、いやそれ例えばですよ、
うん、
あの電車の中で、
うんうん、
これちょっと Bluetooth 繋ぐのミスったとして、
うん、
動画見ながら「いいな6いいな6ゴーゴーゴー」とか言って流れたらもう電車なんかみんな大爆笑ですやんか。
もうそんな流れたらこうやな。
もうこれで終わりですわ。ああよかった。
落とせた？
うん、ちゃんと落とせました。
ちゃんと落とせたか。